僕の自慢の尻尾はどこへやってしまったんだ。両手両足が生えたからといって外へ追い出す必要はないじゃないか。これが進化だというのなら僕は湖の中で暮らしていたかった。
誰も抗うことのできない進化。そう、あなたも気がつけば両生類なのです。
はい、ということで始まりました気がつけば両生類、今回は番外編ということで、パーソナリティを務めさせていただきますダンと申します。よろしくお願いいたします。この番組は私パーソナリティダンが日々感じる様々な物事に対しての意見や考え方を主張させていただき、それに対する皆様のご意見反論をいただくことで、ダン自身が知らない世界を知るための番組です。皆様からのリアクションあってこそのこの番組ですので、ぜひぜひご意見いただきたく思います。メッセージは番組サイトのメールフォーム、またはツイッターでのハッシュタグシャープダンレディオ DANRADIO でのツイート、および、DM でも受け付けておりますので、ご都合の良い方法で、ダンにコンタクトを取ってみてください。ということで、先ほども申し上げましたが、今回は番外編、どういうことかというと、メッセージのご紹介ということで、嬉しいメッセージをいただいております。それで今回はですね、実は今週、今週というかこの1週間のうちにですね、2通熱いね、メッセージ、お便りいただいているわけなんですけれども、ちょっとですね、収録の時間の関係上ですね、今回は1通だけご紹介させていただいて、それに対しての私の返答させていただいてですね、また別の機会でですね、近いうちにもう一通の方のお便りをご紹介させていただければと思います。はい、では早速時間がないのでボンボンと行っていきたいなというふうに思うわけなんですけれども、それではラジオネームかにこさんからいただきました。ありがとうございます。はじめまして。あなたのラジオに興味を持ち、第1回放送を聞いたものです。ありがとうございます。これから順番にあなたのラジオを聞いていこうと考えていますと。素晴らしいですね。第62回までたくさんありますけれども、頑張ってください。本当に中には聞かなくてもいい回もありますけれどもね。はい、放送されたのが随分前である宗教に関しての話ですが、私がこの放送を聞いて思ったことを書いてみたいと思います。過去随分前なので、すでに議論され済みで、回答が先の放送にあるかもしれませんが、宗教は集団の思考を止めて動かすものであり、嫌いだとお聞きしましたが、なぜそういったものが嫌いなのか理解できませんでした。私は人間が集団で行動するためには、優れたものが上から操り、考えが劣るものは思考を停止し、手となり足となることで綺麗な集団形成ができ、集団形態が出来上がると思っています。いわば宗教や独裁者など多くの人間に思考を植え付け、自由に操っている方々は、哺乳類の体で例えれば脳にあたる部分であり、操られる人間は考えていない関節や考えてはいけない関節や手足なのではないでしょうか。もし日本人すべてがあなたのように自由に思考をし始めれば、今の思想が統一され、バランスの取れていた日本は崩壊を始めると思いませんか。思考力が劣るものもすべて個人的に考え行動してしまうわけですから、当然劣った行動というものも発生します。人間の思考力に大きな差があり、人間が集団で生きていくには、その中で優れたものが管理する、今のそういった人類の在り方で私は良いと思うのですが、動物にしろ一番強いものがリーダーとなり、群れを導くことにより生き抜いています。私はダンさんの考えは突き詰めれば個人主義に向かっているのではないかと思いました。個人主義は生命の在り方である生き方の本質から逸れており、それこそ間違っていませんか。返事をいただけると嬉しいです、というような素晴らしいご意見をいただきました。本当にありがたい。これこそ気がつけば両生類だということで、まあもっともっと簡単な声をね、上げていきたいわけなんですけれども、何せ、時間がないものですから、早速私のこのカニコさんの ご意見に対する返答というものを、させていただければと思うんですが、まずですね、そのメッセージの内容動向というところも、もちろんあるんですけれども、もちろんあるんですけれども、まずですね、そのメッセージのですね、まず一部分ピックアップさせていただきますけれども、宗教は集団の思考を止めて動かすものであり嫌いだとお聞きしましたが、なぜそういったものが嫌いなのか理解できませんでしたと。この一文を私読んだ時にですね、I got it! 思ったわけですよ。これ来たぞと。これ来たぞと。これ、本ちゃんだぞ、これはと。思ったわけなんですね。うん。つまりこの一文だけで、後の部分の文章ももちろんね、意味はすごくあるんですけれども、この一文だけで、私はこの、あと、このカニコさんが何をおっしゃりたいのかっていうのが、すべて理解できました。で、思った通りの文章が書いてありました。もちろんディテールね、細かい部分ではいろいろとありますけれども、大まかね、そういった方向性のものが書いてありました。この一文がね、素晴らしく意味を持っているのではないかと思います。はい。で、なんで嫌いなのかが理解できなかったというようなところなんですけれども、その嫌いっていうところのね、まあそのどういう意味合いで私が使っていたのかというところなんですが、まあその嫌いっていう感覚についてはですね、まあ、確かにこの感情的に言えば、私の感情の部分だけで言えば、宗教だとかそういったものというものはですね、まあ胸くそ悪くなるような、そんな、そういった嫌いという感覚は持っているんですけれども、それは、いわゆるその、カニコさんのおっしゃるようなですね、その社会のシステムそのものをね、否定することではないわけなんですね。むしろその、そのようなこうシステム、社会におけるそのシステムというのがあって叱るべきというか、まあ、あって当然なんじゃないかなと。当然、まあ、それをまあ否定できるような状態はないんじゃないかなと思いますね。そのシステムそのものはですね。だけれども、まあ、カニコさんはここでですね、まあ、もう一回読み上げますけれども、優れたものが上から操り、考えが劣るものは思考を停止し、手となり足となることで綺麗な、集団形態が出来上がっていると思っています。で、さらに、操れる側の人間は考えてはいけない、関節や手足なのではないでしょうかということなんですけれども、ここの部分ですね、ここの部分が私のその考えとはちょっと違う部分であってですね、まあ、ちょっと私の話をさせていただくと、いわゆるその、社会的な部分、要するに集団というふうに、ここでカニコさんはおっしゃってますが、まあ、いわゆるその集団という言葉を使うとですね、集団の形、その企業だったりだとか、その社会的な部分、っていうのであれば、その理想的な形っていうのはですね、その集団の目的っていうものが仮にあったとして、その集団の目的に対してその集団を構成する要素の一つ一つ、その全てが、その目的達成に向かおうとすることが理想の形なんじゃないかと私は思うわけなんですね。なので、決してその要素のいわゆる末端である、もしくは途中過程である、要素たちがですね、その思考をストップする、させられることではないと私は思うわけなんですよ。つまりまあどういうことかっていうと、確かにトップの手足として活動することには違いない。トップよりも下の者たちというのはそのトップ、もしくはその上層部が、その集団の目的っていうものを達成するためにいろんなことを考えて、ああじゃない、こうじゃないと言って、まあじゃあその一つの方向性を見せてですね、いろんな方法でもって、手段でもって、それを決めてですね、その手足である、それぞれの要素たちを、集団を構成する要素、構成員たちを動かしていくというようなことで、まあ、いわゆるトップの手足として活動する。それにはまあ確かに違いないんですけれども、その私が先ほどね、言ったその理想とする、私の理想とするの集団っていうものの形っていうのはですね、集団としての目的、つまりそのビジョンっていうものを共有してですね、その全ての要素が同じ方向を向いているということが、まあ理想的なんじゃないかと。で、もちろんその能力的な差だったりだとか、その意思の力だとか、そういったものの差によってですね、その指示を出す側、受ける側っていうのは分かれるものっていうのは当然の話なんですけれども、要するにトップと、そうじゃないものっていうものがいるっていうのは当然なんですが、その二つは同じ方向を向いていて、で、さらに言えば、トップダウンのみではなくて、ボトムアッ アップ、下の方から上の方に、いろんな意見だったりだとか、そういったその考え方っていうものが循環するっていうような状態っていうのが理想的なんじゃないかと。でさらに言えば、それはその結果としてではあるんですけれども、その個々の要素が納得すること、要するに個々の要素っていうのは、まあ簡単に言えば活動その末端である、その手足として動いているその一人一人の人間だったり、私がさっきから要素要素と言ってるのは人間だけを指すものではないからですね、そこはとりあえず置いといて、じゃあ仮にここで人間としておきますけれども、一人一人の人が、その納得することもほぼ同義であると言っていいというふうに私は思います。まあ、カニゴさんのおっしゃるような内容ではですね、一つ一つのその要素であるその構成員たちが考えることなく、その考えに基づいて自分が行動することなく、トップが出した指示に対して絶対的に、従順であるということのそのシステムでいいんではないかというふうに思うというふうに言っているだけなんですけれども、もちろんそれでもシステムは回るわけなんですが、かなり無理があって、かなり限界があるんじゃないかと私は思います。で、それでいて、その一つ一つの構成員たちの望むものと、その目的、その手段としての目的っていうものが一致する状態のこそが一番ベストな理想的な状態なんじゃないかと。ということはイコール、その一つ一つの構成員は、その集団のために取っている行動が自分のためになるわけですね。だからこそ納得してその活動をすることができるわけです。でさらに言えば、末端にいるからこそ実際に自分が現場で動いている、手足として動いている人間だからこそ感じ取れるようなことをですね、さらにその目的達成のために、生かすような情報として、そういった要素、新たな要素としてですね、トップにまた上げることによって、トップは自分ができてなかった活動の中から、その各要素たちが得てきた経験からですね、また新たなその方向性を見出すことができるというような、相互の、ちょっと言葉は違いますけど、ウィンウィンのような、そういった作用が働くと。単純にトップが自分の考えだけで、何かしらを目的を達成しようとするというだけよりも、さらに理想的な形がも望めるんではないかと。さらにいい組織として、集団として形成することができるんじゃないかという話なんですね。そういう意味ではとなっておりますけれども、ごめんなさい、ちょっと外で今収録しておりますんで、かなりうるさいかと思いますけれども、はい、ごめんなさいね。そういうものじゃないかというふうに思うわけなんですね。ただそれは理想の話、確かにそこに向かうんですけれども、それは理想の話であってですね、まあ、いわゆるその同じビジョンを共有できない要素たち、まあ、そういった方々も、中にはもちろんいらっしゃってですね、むしろ、まあ、そういった方々の方が多いかとは思うんですけれども、いかにじゃあそういう人たちを自分たちのというか、まあ、そのトップの人たち、もしくはその集団の目的を達成する上での手足として動かしていかないといけない、そういういかにして動かしていくか、そういう場合にその時に初めて様々な手段で相手をコントロールしていくっていうような必要があって、で、その中の一つの要素、一つとして、一つのやり方として、その金子さんのおっしゃるような、社会的なシステム、要するに宗教だったりだとか、その独裁者というようなやり方があるというふうに私は考えるんですね。でもちろんどれが一番ね、理想的な、どのそのツールとして、その人々をコントロールする上でのどれが、どのやり方が一番いいのか、もしくはどのやり方とどのやり方を組み合わせるのがいいのかっていうのは、私は今のところはわかりませんけれども、全てが全てその自分がというか、まあ、そのトップがその下の全てを考えさせないでコントロールしていくっていうことがですね、その集団の目的に合致するかというと、そうじゃないんじゃねえかなというふうに思うわけでありますね。なぜならその要素一つ一つがですね、そこまで従順に、ただ動くだけであればすごくいいんですけれども、逆にね、それこそ本当に人間のその脳みそ自体を取っ払ったようなね、脳みそを取っ払うというとまたちょっと語弊があって、全然意味合いが変わってくるわけなんですけれども、まあ、本当に自分の意思を持たないで、そのトップの意思をそのまま自然に自分の頭の中にすり込んでいってですね、そのためだけに働くことができるというような状態がもしあるのであれば、それはそれで全然構わないことっていう話なんですが、なかなかそうもいかないという部分が大いにある。だからこそそういった変革、これまでの変革を遂げてきてるんじゃないかと思うわけなんですが、 まあそういったことをねですね、私が考えてその上でのその宗教というものに対してのまあちょっと否定的な意見が出てきているということなんですね。でさらにですね、さらにまたですね、その先ほど私が申し上げたように、いわゆる同じビジョンを共有できない要素たちがに対してはコントロールしないといけないよっていう話をしました。もしその集団というものの中に所属しているのであれば、その要素たちがね、まあ、一番ベストなのはもちろんその、全ての要素たちがビジョンを共有できることなんですけども、そうじゃない要素に対してもコントロールしていかないといけない現状がある。で、さらにその状態を踏まえた上でですよ。その状態を踏まえた上で、そのビジョンを共有できない要素たちも、そういった人間たちもですね、その構図があるっていうことを理解した上で選択するっていう、その、理解した上でその集団に、所属するっていうことを選択するっていうことが望ましいと、私は思うわけです。つまり、その納得した上でその集団にいるということを選択するということですね。自分は、その会社、もしくはその組織、その自分が所属しようとしている集団の目的っていうものと自分の目的が、合致しない状態にあると。だけれども、その集団は集団の目的を達成するための力を欲していて、その力のとして自分の労力、そして時間というものを削ってそのために売ると、それに使ってもらうために売るんだというふうな感覚でしっかりと望まなければならないということですね。そういった状態があることが望ましいということですね。まあ、要するに自分で選ばせる、自分で選ぶっていうことに、自分がその感覚をしっかり持っているということに可能な限り近づける必要があるんじゃないかと。ただなんとなく、ただなんとなくっていう、いう状態に、浸ってしまうようなことがないようにしなければならないんじゃないかということですね。うん、でですね、その後の方にですね、そのカニコさんのメッセージの中にですね、もし日本人すべてがあなたのように自由に思考をし、行動を始めれば、今の思想が統一されバランスの取れていた日本は崩壊を始めると思いませんか、ということなんですけれども、ですね、それはですね、私の感覚からすればですね、崩壊することがなぜ悪いのかという話なんですね。うん、まあ、まあ、今の状態がですね、思想が統一されていて、バランスが取れている状態なのか否かっていうところも疑問はあるんですけれども、まあ、それはとりあえず置いといて、いわゆるその日本国という国があってですね、その国っていうシステムが今のところ回っている状態があると。で、その状態っていうものが崩壊するんじゃないかと。そう思わないのかと。ね、一つ一つのその個々たる要素がですね、自分の意思を持って、その意思に正直に素直に行動するようなことになってしまったら、統制が取れなくなってしまって、それが崩壊するんじゃないかということを、まあ、懸念されているということなんです。もう私は崩壊することがなぜ悪いのか、なぜそれを阻止しないといけないのかということに疑問があります。そのですね、まあ、先ほどの話と絡めて言うとですね、各個々の要素、要するにまあ個々の要素というと集団ありきの話になってしまうので、また言葉を変えますが、まあ、人間で言うのであれば個人個人個々人がですね、自分の目的があった場合、その自分の目的に対して素直であることがベストだと私は思うわけなんです。まあ、それをやってしまうと日本が崩壊してしまう、まずだからそういった話になっているわけなんですけれども、もし仮にそういった状態があって、個々人が自分の目的のために動き始めた時、日本っていう状態が崩壊してしまう、そういった結果があるのであれば、それはそれまた良しというか、むしろそうあるべきだと私は思うわけなんですね。もしその全ての存在が納得を求めた時に、それまでやっていたシステム、例えば日本国っていうその国っていうシステムが崩壊するのであれば、そのシステムにその限界が来たというだけの話であってですね、次なるシステムに移行する必要ができたというだけなんですね。うん、それは未だ私たちが経験したことがないことでしょうし、次なるシステムって何なのかと言われても私は答えることができません。ただそのシステムっていうのももちろんね、生み出していくための一つの要因になっていこうとも思っていますし、 その新しいシステムができる様を見たい、私はね。まあとりあえずその話を置いておきましょう。まあそういったことなんです。まあ簡単に言えば、その人類っていうものが、人類っていうものだけに限定しなくてもそうなんですけれども、私たちのそのいわゆる生物というものがですね、これまで繰り返してきたこと、自分たちが集団として存在しようとするときにいろんなシステムを引いていきました。それこそカニコさんのおっしゃるような、例えばボスザルがいて、そのボスザルが群れを率いてですね、リーダーとなっていろんなルールを敷いてですね、その集団を統制していったその時代から、私たちはさまざまな経験を経てですね、どんどんどんどんそのシステムを更新していったわけです。そのシステムの崩壊と再生と、また新たに、崩壊と再生と、まあ、再生というか更新ですね、また新たなシステム、新たなシステム、どんどんどんどん変わっていって今この状態に至ると、それだけの話なんですね。まあ、国というものに関係なく、そのシステム大小ありますが、それは常に崩壊と再生を繰り返して更新を続けているというような状態にあります。なので次なる崩壊が来たらまた新たな更新が来るということですから、それは逆に言えば喜ばしいことではないんでしょうか。私たちが理想の形をそれぞれが求めたとき、今の状態が窮屈、まあ、窮屈という表現が合ってるかどうか分かりませんが、合わない状態になった、だからシステムが崩壊する、崩壊すると同時に私たちはより自分たちに合った理想のシステムを求めて、その次なるシステムを組み立てる、その動きを始めるわけなんですね。まあさながら子供が成長していって新しい洋服を買い与えるように、またもしくはその蛇が成長していって脱皮するような形ですね、まあ、脱皮していくようなその社会システムというようなことであってですね、何ら別に崩壊することが悪いことではないですし、まああってしかるべきことだと思いますし、そのシステムを維持するために、そのか、それをね、そのシステムを維持するために、その一つ一つをその構成していく構成員である私たちが理想を捨てなければならないというのは本末転倒じゃないんでしょうか。確かにその崩壊の時さまざまな人が死ぬでしょうしね、逆に言えばさまざまな人が理想を捨てるでしょう。だけれどもそれは今まで繰り返してきたことであって、それはいいことでも悪いことでもない、ただの化学反応です。私たちは化学反応の途中だと何度も私は言っていますが、人間というものは特別な存在ではなくて、ただの化学反応連鎖の途中の話であって、それはまた人間というものが一つの化学の要素となって社会というものを作り出していく、その作り続けて破壊し続けていく、その途中をただ一瞬を切り取って日本っていう国を表現しているだけなんです。それが崩壊しようと、沸騰させたその何か溶液の表面に出ている泡が形成されてパンと破裂して、また次なる泡ができて、他の泡とくっついたり、すると、また蒸気になって空気中に広がっていって、新たな世界を見るというような、そういった中の一つの破裂、もしくは一つの泡の生成に過ぎないんじゃないかというふうに思うわけであります。でまたね、違うところを取り上げていくとなるとですね、最後の方になるとですね、ダンさんの考えは突き詰めれば個人主義に向かっていってるのではないかというふうに言っている。で、さらに言えばですね、まあ、個人主義は生命のあり方である生き方の本質からそれており、それこそ間違っていませんかというふうなお話なんです。まずじゃあその個人主義っていうところをお話ししたいと思うんですけども、まず私がね、ごめんなさい、個人主義っていうものが何なのかっていうのを果たして何なんだろうっていうかっていうことを知らないんですね。調べろよって話なんですけども、まあ、別に調べる必要もないかなとちょっとごめんなさい思っちゃったんで、ただまあ私の推測するところでお話ししますけど、でさらに言えばカニコさんがどんなつもりでね、個人主義っていう風におっしゃったのかもうちょっとわからないので、本当にね、私のその想像でお答えさせていただくわけなんですけれども、まあ、おそらくですね、カニコさんはその個々人が本人の利益のみを追う考え方 っていうことがその個人主義、というふうにおっしゃっているのではないかと想像した上で、お話しさせていただきますけれども、確かにですね、私はそういった面があると思いますし、そういった表現を多々この気がつけば両生の中でもしていると思います。でもですね、ちょっと多分カニコさんのイメージとは違う部分があるんじゃないかというところがあってですね、そこをお話ししたいと思うわけなんですけれども、じゃあなんで私がその個人主義みたいなのように見える、まあ、もしくは個人主義だと言われるような考え方をしているのかというとですね、私はですね、その個人的なその利益をですね、その利益というか、まあ、私の表現で言うと目的ですね、個人的な目的達成をですね求めるその過程にこそですね、本当の意味での社会性、つまりですね、リアリティの伴ったその自とその他、自分とその他の存在との関係性が生まれるものだと考えるわけなんですよ。ちょっと難しい言葉で言っちゃいましたね、ごめんなさいね。要するに自分が求めるものを突き詰める上でですね、その突き詰めるからこそ自分以外の存在が必要になってくる。まあ、これは第62回前回でもお話し差し上げたことで、あ、ちなみに第62回、ちゃんと最後まで皆さん聞きましたか？あれエンディング2回ありますからね。一番大事なこと、一番最後に言っているので、もし、エンディング1回しか聞かれてない方は、2度目のエンディングを聞いてください。最後の6分間ぐらいは、2度目のエンディングになっております。はい。その2度目のエンディングの方でも言っているようにですね、その個人的な目的を達成しようとするいうふうに、そういう必死になっている、そのリアリティのある、つまり、まあ、個人のその目的っていうのは、イコール私の言うところのリアリティなんですね。リアリティを持ったその行動の中でこそ初めて、その自分の目的に達成しようとするときに、自分だけの力じゃどうしようもないというところにぶち当たるわけなんです。で、その時初めて他の人のね、力が必要、もしくは人じゃなくても他の存在、自分以外の存在の力が必要になってくるからこそ、初めてその時に、その、自分以外との存在とのそのコミュニケーションだったりだとか関係性というものが重要視されてくるわけなんです。もし全てが自分の力だけで済むようなことだったとしたら、それは他の、ね、存在との関係性コミュニケーションというのは必要ないわけですよ。だけれどもそうじゃない、一人一人の目的を達成しようとするときに、その目的が個人の力で達成されるということはほとんどないんです。それはもう実際にそれを達成しようとした人にしかわからないことではありますけれども、その目的がどんな目的かにもよりますが、それがまあその目的の壁が厚くて高ければ高いほど、それだけ大勢の人もしくは総勢の存在、自分以外の存在の力が必要になってくる。だからこそ人は真剣に真摯に誠意を持って他の人との付き合いを考えることができると私は思うんですね。そこにこそ初めてリアリティが生まれる。相手を尊重する気持ちだとか、相手がどういうふうに感じているかということを真剣に自分で感じること、考えることができるようになる。ただなんとなく世間一般でいうところの感情だったりだとか、世間一般でいうところの人とのコミュニケーションの中で相手に対して傷つけないように、傷つけないようにっていうふうに言葉を選んでやるっていうようなことは、ただ相手と自分との関係性をですね、仲違いだとかその喧嘩だとかそういった悪いイメージの方向に持っていかないようにするための、あるいは自分は守ろうとするための防衛反応だけであってですね、それは目的を達成するというところに関してはむしろマイナスなことであってですね、私の感覚からすれば、その目的を達成しようとするときに、まあ、繰り返しになりますけれども、初めて他とのやり取りというものが生まれてくる。だからこそその社会性というのが初めてそこで帯びてきてですね、その相手との関係をどういうふうに良くしていこうかというところが発生してくるわけなんですね。で、また逆の意味で言えば、自分の目的を達成しようとするからこそ、その目的をまた別の人も、別の存在も自分の目的を達成しようとする人が出てくる。だからこそその意見の衝突だったりだとか、その行動のにおける衝突がある。相手に対して、相手を排除しなければならない行動を取らなければならないですし、そのまた逆もしかり、相手が自分を排除しようとしてくる行動を取ってくるわけなんですね。もしくは自分を取り込もうとする行動を取ろうとするわけです。その時に、相手に対してどういうふうな、そのやり取りを、どういう関係性を相手と築くことによって、より自分にとってメリットがあるような コミュニケーションが取れるのかと、それは敵対的なものですね、うん、だから仲間にしようとする意味合いでも敵対的な意味合いでも何よりもやっぱりその軸となるのは自分がリアリティを持つということ、目的を達成しようとするときに、何かその方向性こっちの方向に行こうとするその行動が始まるときに全ては歯車、全ての歯車は動き出してですね、そこに社会性だとかいろんな相手との関係性、どういうふうな言葉をかければどういうふうな行動を取れば相手が自分にとってどう感じるだろうかと、その時初めて相手に対しての優しさだったり相手に対してのその思いやりっていうものが発生するわけで、その時初めて僕らに大事なものが見えてくる。わーわーわーわー後ろの方でちょっとねバイクの音がうるさいですけれども、そういう風な状態っていうものがあるんじゃないかと私は思うわけです。だからこそまず最初に自分の個人の自分が求める何か、自分が求めるものは何なのかっていうことが大事になってくる。それを排除しようとするその宗教というもの、もしくはそのこうそのそのさそれさえもなくすことによってそのコントロールしやすい人間を作ろうとするそのトップのやり方っていうのは私は受け入れることはできないぞということなんですね。電話がかかってきたのでちょっと出たいと思います。はい、失礼いたしました。まあね、まあ、先ほど、まあ、その電話出る前にいろいろともう言い切っちゃった部分ではあるわけなんですけれども、その個人主義っていうところをね、まあ、カニコさんがどういうふうになつもりでおっしゃったかわからないですが、おそらくカニコさんのおっしゃってる個人主義とは違う考え方なんじゃないかなと思います。ただ個人主義だと思われても仕方がない表現を私はね、その第1回の放送でしているので、まあそう思われても致し方がないのかなと、まあ、もしくはこの62回までね、前回の62回までの放送を聞いても、まあ、個人主義なんだろうなというふうに思われる方も多いと思います。ただ私がいつも言っているそのリアリティ、それをっていうものがないと本当の意味での人間関係というのは築けないんじゃないかというふうに私は考えているということですね。だから自分以外の存在はどうでもいいっていうような考え方ではないということだけは、まあ、はっきりさせていた、させておきたいというふうに思うわけなんですね。まあ、それが意味するところはつまりですね、自分のリアリティがないのにもかかわらず自分以外の存在に対してなあなあでコミュニケーション取るなって言いたいんですね。まあ、これはまた別の回でいろいろお話しさせていただいてますし、これからもいろんなアプローチの中でね、お話しさせていただくところではあるので、まあ、今回のカニコさんのそのメッセージに対してのお答えではちょっと違う部分にはなるんですけども、まあ、そういった意思があると、そういったメッセージ性がこもっているということです。そして最後にですね、また同じ文章の部分になるんですけれども、まあ、個人主義は生命のあり方である生き方の本質から逸れており、それこそ間違っていませんかというような最後のこの部分、素晴らしいですね。間違ってねえかお前その段のその個人主義的な考え方はよって、まあ、個人主義っていうところに対して私は先ほど述べたようなことがあるので、まあ、個人主義なのかどうかっていうのはまた置いといたとしても、まあ、その段が言っていることっていうのはちょっと間違いなんじゃねえのかなというふうに思われると、と言っているわけなんですね。間違いだというふうにおっしゃってるということはですね、何かしらその間違いだと言っている対象があるわけです。その対象というふうに基準ですね、何か基準があって、正解不正解があって、いわゆる正しいことと間違いっていうことがあって、そのうちの間違いの方向に入るんじゃないかとカニコさんはおっしゃってるんです。何を丸いくどいことを言ってるんだって。その基準はどこか、この文章の中に入っています。今申し上げたメッセージの中、その基準というのはこれです。生命の在り方である生き方の本質、生命の在り方である生き方の本質から逸れているから間違いであると言っています。さて、生命の在り方である生き方の本質っていうのは何なんじゃろうかということをですね、考えたいと思うんですけれども、私はですね、まず間違っているか否かと、生命の在り方である生き方の本質から逸れているのか否かというところに関してはすごく疑問、いろんな疑問が湧いてきます。生命の在り方である生き方の本質っ っていうものからそれているっていうふうに、このカニコさんがおっしゃるということはですね、このカニコさんは生命のあり方である生き方の本質っていうものを知っているということなんですよ。それはすごくないですか。まあ、ちょっとね話が違うんですけど、すごくないですか。私はその生命のあり方である生き方の本質っていうものが何なのかわからないんですよ。まあ、つまりはですね、その今まで私のお話しさせていただいた中でですね、ちょっとどの回だったかね忘れましたけど、何回か申し上げているように、例えば生命の動的平衡という回がありましたが、いわゆるその生命の動的平衡の中で言っているのは、その有性生殖になった時の、その無性生殖から有性生殖になった時には、一個体の生命というか、まあ、その存在の寿命というものを作ることによって、さらに、その繁殖という手段ね、繁殖をするための手段ねに、生殖活動というものを使うことによって、違った男と女の間でね、その違ったその遺伝子と遺伝子が交わることによって、新たなまた別の形の遺伝子というものを組み取る、それによってですね、それによってどんどんその遺伝子の形を変えていくことで、その生命をつないでいく。でそれはその環境が変わったとしても、その状態の中で生き抜いていこうとするということであって、でその生き抜いていこうとすることで、その種の存続を守っていくということなんですね。まあ、その新たな方法を手に入れたと、まあ、それがもうその生命の動的平衡の破壊で言ってるんですけども、そこまでしてその種を存続しなければならないということは、何かしらやっぱり目的だったり、それをしようとする意思がどっかにあるんじゃないかというふうに、まあ、私は、まあ、妄想するわけですよ。まあ、それが、ね、あるかどうかっていうのは問題じゃないんです。そういった目的だったりだとか、その意思、大いなるね、自分たちのその常識を超えたような自分たちの考えられる範疇を超えたような何かしら意思があって、それによって突き動かされている何かがあるのではないかというふうに思えてもおかしくないと。だけれども、それがあるかどうかっていうのはまた別の話であって、仮に万が一それがあった場合、仮に万が一、要するにその僕たちその生命を持っているとされている生物たちがどういうふうな方向性に向かおうとしているのかっていうと、その方向性を決めている何かが存在するとしてですよ、仮に。でその時にその方向性からそれている状態にあるっていうことが、多分このカニコさんのおっしゃるところの生命の在り方である生き方の本質っていうものから逸れているという状態なんじゃないかと私は推測するわけなんですよ。仮にそうだったとしたら、このカニコさんはその大いなる意志があるということを知っていて、さらに大いなる意志がどっちの方向性を向いていて、どういうふうなことをさせようとしているのかということを知っているということなんですよ。それはものすごいことであって、ぜひ知っていたら教えていただきたいと思うわけなんですけれども、果たしてカニコさんはそんなつもりで言ってんのかな、どうなんだろうか。私はそうじゃないんじゃないかなというふうに思うわけなんですよ。どういうつもりでカニコさんがこの言葉を使っているのか。だけれども、生命の在り方である生き方の本質という言葉からして、私はそういう感覚を持たざるを得ない。生命の在り方である生き方の本質って一体何なのか、そこの基準が何なのか、どういうことなのかっていうのがわからない限り、私のやり方が間違っているかどうか、個人主義だっていう考え方が間違っているのかどうかはわからないんですよ。で、まあその生命のあり方である生き方の本質っていうものを私なりに汲み取ってみると、今言ったようなことになる。要するに、人類に限らず全ての生命存在するものが、まあ命があるとされているものたち、生物たちが、いろんな、まあ、進化と呼ばれるものを遂げてきて、いろんな変貌してきました。多種多彩のいろんなものに変わっていってます。これからも変わっていきます。その中に人間社会におけるその社会性、もしくは動物の中でも社会性はあります。その社会システム、さっきの話にも戻りますけれども、その社会システムをいろいろと変えていく、それも進化の中の一つでしょう。その変化の中の一つだと思います。その方向性っていうものが何かどこかしらにあって、僕らは何か僕らの考えることのできないような世界のどこかに連れて行かれようとしている。その中の一部なんだとするのであれば、それがもし指し示されている何か基準として私が感じることができる、もしくは皆さんが感じることができる状態があって、初めて間違っているか否かっていう基準があるわけなんですね。 だから、まあ、この時点では私は間違っていませんかという問いに対して分かりませんとしか言いようがありません。うん。で、さらにですよ、さらにもしそういう状況があったとして、大いなる意志があって、私がやっていることが、私のやっているその方向性が大いなる意志の方向性とは違う、それたところに行かんとしているとするじゃないですか。その時に私がその大いなるその意志の方向性をですね、もし感じ取ることができて、それを理解できた時、私がその方向性に納得できなくって、私自身が今まで持っていたやり方にの方に納得できるとするのであれば、私はやはり変わらずそのやり方をやろうとします。でもおそらくですね、私自身人間であって、物理的にこの状況を構成している要素の一つですから、もし万が一その大いなる意志っていうのがあって、その大いなる意志の方向性っていうものを感じ取った時に、私自身もその中の一部なので、それに大いに納得するっていう状況が可能性としては高いんじゃないかと思います。だから納得できるところに私は進むだけなんですよ。なるほどと、確かにそうだと、それの方がいいんじゃないか、そっちの方がより良さそうだと私自身が思えるのであれば、それを選ぶ、それだけなんです。私は人と違うことがしたいわけじゃない、私は納得できることをしたいだけ、自分が納得できることをね、その納得を求めています、ひたすら。そこにこそリアリティがある、そこにこそ私の目的があって、それこそ私にとっての価値がある、ただそれだけなんです。だからこそ私っていうものがそこにあるからこそ、個人主義っていう風に取られることかと思うんですが、そこにこそその、まあ繰り返しますけど、リアリティがあるから、そこにこそ価値があるというだけの話なんですね。まあそのカニコさんがどういうつもりでこの一つ一つの言葉を使っているのか、わからない部分が多くて、もしかしたらカニコさんの目的とするというか、目指しているそのメッセージとは違うように私が受け取っていて、もしかしたらトンチンカンな返答しているのかも分かりませんが、私が今このメッセージを受け取って感じたことというのは、そういったことになります。まあ、カニコさんがこの回を聞いてですね、どういうふうに感じられるのか分かりませんけれども、もしカニゴさんがまた何か感じるところがあったり、もしくはそういう風な解釈してるけれどもそうじゃないんだと、こういう風な意味合いで言ったんだというような、またご意見等あればですね、どんどん送っていただければと思います。とりあえずこの回はですね、このカニコさんからのメッセージのご紹介と私の考えをね、お話しさせていただきました。もう一通ですね、本当に素晴らしいお便りいただいておりますので、そちらの方もまた別の回として上げさせていただければと思いますので、少々お待ちいただければと思います。そして冒頭でも言ったように、皆さんからのね、お便りこうやっていただくことで私の番組を初めて成立しますので、他の方々もですね、どんどんですね、送っていただければと思います。もちろんこんなね、素晴らしいメッセージにしなければならないということではありません。単純な感想でもいいですし、ダンちゃん好きよでもいいです、ダンちゃん嫌いよでもいいです、何でもいいですので、どんどんどんどん送っていただければと、いただけるとですね、ありがたいなというふうに思う所存でございます。そして、投票がやっぱりまだ全然ね、フリーズした状態ですから、あの得票数がね全く変わっていない状態ですので、皆さんですね、過去の回、聞いた中でどれが良かった悪かった、特に悪かった方の意見をいただけると参考になりますので、そちらの方投票の方もよろしくお願いいたします。というところで、今回はちょっとエンディングね、このまま多分おそらく、ね、今エンディングがわーっと流れてきているかと思うんですが、これにて終了とさせていただければと思います。最後まで聞いていただいてありがとうございました。それでは皆さん、おやすみなさい。